東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
マリオのネット特集。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。というわけで、前回の配信が4月とかなのでだいぶ間が空いていて、もう2020年もね、気がついたらもう終わりに近づいとるよっていう感じなんですけど、え、ブブー、そうなんで、え、終わりに近づいてません？あと2ヶ月ぐらいでしょ。あ、そうそう、まあ、なんで長い間こんな経ってしまったかというとですね、まあ、コロナでいろいろあってね、落ち着かなかったので、まあ、収録ができなかったんですよ。で、まあ、ちょっとしばらくはゲストさん呼べないかなという感じで、でちょっと落ち着かないところがあるので、まだだいぶ不定期にはなっていきそうな感じはするんですけど、まあ、そんな感じなんですが、皆さんぜひお付き合いいただければなと思います。ではですね、4月の配信分にですねコメント届いておりますので、ご紹介をさせていただこうと思います。3つ届いたんですけど、そのうちの1つが自分ですね。はい、ですね、これね、森友哉選手とか松井裕樹投手と岸潤一郎選手がね同い年だ的な話をしてしまって、その訂正なんですが、岸潤一郎選手は1996年生まれで、松井裕樹投手や森友哉選手より1学年下の世代でした、訂正いたしますというねコメントを自分で打ちました。これね、なんで間違えたかっていうのはちょっと理由があって、2012年から2014年まで、森友哉選手が大阪桐蔭で、明徳義塾、岸潤一郎選手が明徳義塾なんですよ。で、その中で唯一ね明徳がかかったのが2013年なんですよね。だからそこの印象が強くてかなっていう感じがする。まあ言い訳ですね。はい、じゃあ次はですね、ちゃんとしたコメント紹介します。4月8日にいただきました、にわか慎二郎さんです。最初から最後までめちゃくちゃ野球愛にあふれている番組ですね。でもコロナウイルスの状況下で、高校野球にせよプロ野球にせよ全て自粛状況なので悲しいですね。ちなみに僕は阪神ファン、かっこにわかですといただきました。いや、もう4月8日とかっていうとちょうど緊急事態宣言とか出てる感じなんで、まあそうですね、プロ野球も伸びたし、選抜中止になったし、選手権中止になったしみたいなところなんですが、まあ今はですね、秋の大会もやってるし、8月には2020年甲子園高校野球交流試合もあったしということで、まあ徐々に戻ってきてるかなっていうところで、この間神宮大会中止のニュースがあったりとかね、まあまだまだ日常には届かないんですが、まあ一応来年の選抜選手権の日程とか発表されているので期待したいなと思います。にわか慎二郎さん、ありがとうございました。そして3通目ですね、豆田さん、4月30日にいただきました、ありがとうございます。傷が癒えないマリオさんがゲストのお二人に丸投げするのが面白かったです。今回で風神スペシャル最終回なんですね、寂しいですといただきました。これ収録がですね、ちょうど神宮じゃないや選抜が中止の直後ぐらいの収録だったので、もうゲストさんにですね丸投げしますって宣言してから収録しました。まあ、その説は失礼いたしましたとありがとうございましたなんですが、で風神スペシャルに関しては6回ぐらいお送りしたと思いますので、ぜひアーカイブ聞いてください。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組ページへのコメントは番組ページから送るか、もしくはmario@radio365.net mario@radio365.net まで直接 お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第18回目放送、どこかに行きたい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを私的な目線で語っていくコーナーです。はい、4,5,6,7,8,9,10 と、まあ、半年以上間が空いたんですけれども、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。私がね、どんなことをねその間やってたかっていう、まあ、誰が興味あんねんっていう話をですね、ちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。ということで今回のテーマはコロナ禍での過ごし方ということなんですが、まあ、4月5月ぐらいは緊急事態宣言なんかも出てて、まあ、外出自粛状況みたいな感じだったんですが、まあ、私もともと引きこもりなんでね、そこまで影響はなかったんですけど、基本的に私すごいネガティブ思考の、闇体質なんですが、この4月5月がなぜかものすごいポジティブで、なんか珍しくポジティブ期だったんですけど、でなんか そのポジティブに任せて2017年ぐらいから、私一応シンガーソングライターって言ってるんですけど、2017年ぐらいから歌作りをだいぶサボってたんですよ。で、まあ、2曲ぐらいですね、その4月5月ぐらいに完成させて、まあ、あの言うても掘り起こし曲作りかけてて終わっ、なんか完成してないやつを完成させただけなので、まあ、一から作ったわけじゃないんですけど、まあ、リハビリにはちょうどいいかなっていう感じで、そんな感じでシンガーソングライティングってましたね、最初の方は。で、今までと一番違うなっていうところが、あの遠出というか関西に行く機会が多くなった感じですね。で、毎年一応甲子園に、あの選手権選抜と2回ほど、あの準決勝で見に行くっていうのはあったんですけど、今年3月6月9月ですでに4回行ってて、12月にももう1回行くので、あのなんかよくわからないけど関西に行くことが多くなったっていう感じなんですよ。で、前半3月とか6月なんかは、まあ、緊急事態宣言前後になるのでちょっと外出に後ろめたさなんかもあったりはしたんですが、今はね GoTo キャンペーンなんかもあるのでね、どっか行きやすくなったなっていう感じなんですけど、もちろん乗り物はバスですよ、夜行バス。これ慣れたらね、もう夜行バスの方が楽ですね、本当。やっぱり朝弱いんで、朝起きて新幹線乗るよりも夜ゆっくり出発して、しかも寝てる間についているのがすごく嬉しかったりするんですよね。で、3月の時は隣の席が空いてました。多分コロナの最初のクラスターって夜行バスで発生したかなんかだったと思うんで、残りわずかっていう風に表記があったんですけど、全然なんかもう片方空いてて快適だったよっていうぐらいだったんですよね。ただ6月以降は満席です。だいぶ人も動き始めてるのかなっていう感じなんですが、で、バスはねやっぱり新幹線と違って安くていいですよねっていうところなんですよ。で、この安いバスを取るための駆け引きっていうのが私は結構頑張っていて、まあ、直近になったらバスはだいぶ安くはなるんですけど、直近になりすぎると高くなるっていうね傾向があるんですよ。で、3月に行った時は、まあ、3月って普通は帰省シーズンなんで、絶対に安くなることがないはずなんですよ、本来だったら。おそらく、まあ、3月にバス乗ることあんまないんであれなんですけど、で、最初帰りは3500円ぐらいで、2月の時点で、まあ、これ以上下がらんだろうと思って取ったんですけど、3月入ってだいぶ安くなって、で、結局最終的には1500円ぐらいで大阪までのバスを取ったんですよね。で、6月以降は2000円ぐらいとかで、で、前回の9月はこれ駆け引き失敗して、最初は2000円ぐらいであったんですけど、行くかどうかっていうのをちょっと迷ったりなんかしてて、時間が経って直近になってなんかどんどん値上がりしとるから、まあ、3000円ぐらいで、まあ、このぐらいかなと思って取った次の日に2000円台出てきたりとかね、まあ、そんな感じでちょっとバスは安いのを取るために頑張るっていうのが結構楽しかったりはするんですけど、あと関西に行った時泊まりで行くことがあって、安いサイトを見つけて、そのホテルをですね、毎回同じホテルに泊まろうと思って、めちゃめちゃいいホテルが見つかったんですよ、梅田の方に。ビジネスホテルなのにバス、トイレ別、独立洗面台ありというね、めちゃめちゃいいホテルがあるんですよ。で、ここを安く取るっていうのをで目指して、常々タブレット、私タブレットでインターネット検索結構するんですけど、バスとホテルに関してはもう常々空いてる状態にして、これでいいタイミングで撮るっていうのにハマってるわけじゃないんですけど、まあそんなことをねやったりとかしてますね。なので、こう何回かこう関西に行くうちに地味に節約の旅が上手くなっているっていうね、まあそんな感じもあります。あとは何したかな、あとは久しぶりに漫画熱が再燃した感じですね。なんか昔ハマってた漫画のをちょっと読みたくなって、でも実家にあるから、で、実家から送ってもらうのもなかなか部屋のスペースがなかったりとかして、送ってもらえなかったりとかするんで、もう我慢してるんですよ。読みたい漫画がすごいあって。で、なんでそれが漫画熱再燃したかっていうと、好きだったキャラソンをね聞き始めて、で再燃してしまって、読みたいなっていう感じになったんですけど、読めないのでしょうがないわけじゃない、まあ、しょうがないわけじゃないんですけど、まあ、その人の、ね、作品めちゃめちゃ好きなんで、読んだことないやつをですねこう買ったりとかして、まあ、大学ぐらいまでは結構漫画読んでたんですけど、社会人になって全然読まなくなって、読まなくなった漫画売ったりとかもしたぐらいなんで、なんかよくわかんないんですけど、ちょっと原点回帰をしてんのかなみたいなね感じにもしたりしながら過ごしてました。で、まあ今までよりですね、いろんなことを考える時間はちょっと増えたかなっていう、まあ、大げさに言うとね、自分の人生見つめ直し期みたいな感じに入っております。皆様はどんな風に過ごしていらっしゃいますでしょうか。以上、マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。7月に配信始めました、藤川マリオで幸せ宣言。
とてもとても幸せです。なんだかありきたりな言葉しか浮かばなくて、あんまり頭が良くないからさ、寂しいこと悲しいこと多かった気がしたけど、いつの間にかいい思い出にすり替わっていたり、小さな日々と出会い繰り返して築き上げた今日がある。だからこれ
2041年。急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だってねえ、
どれほど人が進化しても多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
マリオの素敵素敵発見発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーです。 あのちょっと余談なんですけど、さっきね、あの自分の曲を聴いてくださいどうぞって言って局長と一緒に聴いてたら、局長がねさっきのね曲のアレンジした人絶対ラルク好きでしょって言われて、でも私がラルクをあまり知らなかったのであれなんですが、一応あのボーカルスクールの方でね、のアレンジャーさんにやってもらったんですけど、まずイメージ曲を提出して作ってもらうので、もしかしたらその元の方がラルク好きなのかもしれないなっていう話をねさっきしてたんですよね。はい、ちょっと余談でした。で、なんだっけ、あ、このコーナーではって言いましたっけ、言いましたね、多分言ったね。はい、もともとですね、この素敵発見のコーナーってちょっとゲストに丸投げをしてね、するようなコーナーで作ったんですが、まあ、ちょっとゲストがお呼びできないので行き詰まり感が出てくるんじゃないかなって不安ではあるんですが、ちょっとゲストさん呼べるようになるまで頑張ってつなげようかなと思います。で、さっきもちょっとちらっと話したんですけど、結構関西に行く機会がね、最近多くて、で関西に行くとどこに行ったかというとですね、まあ、甲子園歴史館は結構毎年行ってますね。あと豊中グラウンド跡地っていう、高校野球発祥の地記念公園かな、選手権の1回大会2回大会が行われたところと、あとは今はあの住宅地になって、グラウンドじゃなくて住宅地になって、そこに公園があるんですけど、それが豊中グラウンド跡地。あとはこの間三宮に行って偉人館街っていうところと、あとはですねダルビッシュミュージアムにも行ってまいりました。まあ、このあたりはですね、おいおい紹介していこうかなと思うんですが、じゃあ今回何喋んねんっていうと、今回は何を喋るかというとですね、高校音痴に優しい街というのをちょっとテーマにおしゃべりをしていこうかなと思います。まあ私ね、高校音痴なんですよ。この間ね、一本道で迷子になったぐらい高校音痴なんですけど、じゃあどこがね高校音痴に優しい街なのかっていうと、大阪行ってきた大阪がね、あ、高校音痴に優しいなってちょっとですねちょっと思ったことがあったんで、それをですねお話ししたいんですよ。で、まあ一本道で迷ったの、私大阪で迷ったんで全く説得力持たないんですけど、で私結構歩くのが好きで、時間があれば1時間でも2時間でも3時間でも結構平気で歩くタイプなんですよ。逆にね、ちょっと坂道、ちょっと上り坂とか、もう一歩踏み出しただけでもう無理ってなるんで、偉人館街とかね結構上の方にあってね、しんどかったんですけど、この間は品川駅から東京駅まで歩いて行ったりとかもしたぐらい、体力ないくせに歩くのは好きなんですよ。で、大阪に着くとまず梅田にバス、梅田に行くんですよ。で、梅田から江坂っていうところに行くんですけど、これ歩いて2時間ぐらいなんですね。で、ここから6月にそこから豊中グラウンドに向かったんですよ。江坂から豊中グラウンドで3駅ぐらいはちょっと電車使ったんですけど、まあ、ほぼほぼ歩きで、でその豊中市っていうと、まあ皆さんご存知のね、選手権去年優勝した履正社高校があるところですよ。なのでちょっと履正社をチラ見しようかなと思って、その豊中グラウンドから履正社って結構離れてるんですけど、ちょっと履正社まで歩いて行ったんですよ。で江坂まで戻るっていうルートだったんですけど、その豊中グラウンド跡地から履正社の間を歩いてて、あ、大阪ってすごい方向音痴に優しいかもって思った瞬間があったんですよね。で私は基本的にそのどっか新しいところに行くときはメモを持っていくんですよ。自分で地図書いて、調べて地図書いて、住所書いてってやるんですけど、まあ大体ね、私の地図思ってたんと違うっていうことがあるんで、結局最終的にはタブレットでマップを見ながらなんですよね。で基本的に GPS はオフなのでナビは使いません。なのでマップを見ながら歩くんですけど、その時の目印っていうのが、私は信号の名前なんですよ。で信号の名前ってね、ちょこちょこね、見たらついてるものがあるの知ってますかね。そうで、東京とかだと意外とその信号の名前、地図にはあるけど載ってないとかね、見つからないとかっていうのが結構あったんですけど、この大阪が信号の名前がもうそのマップとずれなく、しかもでかいっていうね、めちゃめちゃ分かりやすかったんです。なのでこの信号を右に曲がるとか左に曲がるとかっていう目印にしながら歩いてったら、迷わずにね履正社まで行けたんですよ。ちょっと感動しましたね。まあ、それが大阪が方向音痴に優しい街だなと思った理由なんですけど、もう本当それだけなんですが、で皆さんね、私方向音痴なんでちょっと教えてほしいのが、何を目印にしますかっていう。私信号の名前と、あとはね、家とか電柱についてる緑のやつ、何丁目とか書いてるやつとかを結構目印にするんですよ。あとは家の下の方にあるちっちゃい青いの、何番地何何々まで書いてるやつですね。でなので私は住所書いていくんですけど、でめちゃめちゃ近いところにおるはずなのに見つからんみたいな時は、その青いやつを目印にして、で何番地って書いて、何番地のところがおそらくそのブロック一周なんですよ。なのでそこをブロックをこう一個一個辿っていくと目的地に着くっていうのを、なんか数年前に気づいて、 それをやってますっていうところですね。はい、じゃあ、 ぜひね、皆さんどんなものを目印にしてるかっていうのを教えていただければ嬉しいです。ちなみにですね、方向地に優しい町大阪なんかを紹介しながらですね、この間梅田で迷ったっていうね、まあ優しい町だとは言いながらね、私は迷子は治らない、方向地は治らないかなっていう感じがします。残念。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
藤川マリオのネットトークショーエンディングのお時間です。本日はですね、小部屋のコーナーではコロナ禍で私がどんなことをやってたかっていう話で、素敵発見の方では、大阪は、信号の名前が超でかくて分かりやすいよという話をさせていただきました。いやー、久しぶりでね、本当に緊張しましたね。もう一回ね、撮り直しをしなきゃいけなくなったのが、このね、番組表をね、間違えるっていうことをねしてね、大変でしたね。その説は大変失礼いたしましたなんですけど、局長ありがとうございます。対応ありがとうございました。で、告知、さっきですね、曲紹介の時にもちらっと言ったんですけれども、7月から4曲ほど各配信サイトで、配信をさせていただきました。幸せ宣言とザレ言と小さい風、小さな雪が世界を変えたという曲なんですけれども、それに伴いましてですね、 YouTube の方で、過去に発売したミニアルバムの6曲と合わせて10曲ほど、サンプル上げましたので、よかったら、ご覧ください。あとはライブをですね、ちょっと再開をさせていただいております。11月22日高田のババライブカフェモノさんというところでビビットイマジネーションパーティーというイベントに出演します。あとはですね、11月2日の月曜日、アイオンの方さんっていうライブハウスの、YouTube チャンネルにて8時から収録ライブ配信をします。はい、2日前に収録してきたんですけど、プレミア公開っていう形でリアルタイム視聴の場合はチャットができます。で、リアルタイムじゃなくてもアーカイブ残るので見ていただけるというやつですね。こちら11月2日の収録ライブ配信に関しては無料なので、まあよかったらぜひご覧いただければなと思います。あとイベントなどツイッターとかで告知をしていきますので、よかったら検索していただければなと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第18回目放送、どこかに行きたい、これにて終了です。ここまでのお相手は、一回愛媛に帰省したいのにタイミングがつかめない藤川マリオがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.